こんばんは。
こんばんは。よく気づきましたね。よく気づいたね。こんばんは。何も言わずに、何も予兆も出さずに始めたんですけど、よく気づきましたね。私は今の今まで歌をとっていました。マジで集中して歌とってたら1時半だったんだけど。嘘でしょ。寝なきゃいけないのにさ、めちゃめちゃ集中して歌取りしてたら、この時間だったんですけど、勘弁してほしいですね。めちゃくちゃ久しぶりにスラム来た。あ、そうだね、確かに。久々に見たかもしれない。こんばんは。いや、ちょっとしかやんないですけど、なんかいろいろ発表されたので、また。いろいろ発表されたので、なんかリアイベ2本目が決まったっつう話なんですけど、なんと、リアイベ2本目が決まりましたね。よろしくお願いします。V-Walk というイベントに出ます。よろしくお願いします。9月23日から24日のにかけまして、秋葉原の街歩きイベントに出させていただくわけですけれども、また秋葉原です。いやー、2ヶ月連続秋葉原の女になっちゃうな。こんばんは。こんばんは。久しぶりに巡り会えた？あ、よかったね。あと、あれよ。コラボカフェの方もありがとうございます。なんか結構、今日、コラボカフェ行かれてる方とかのツイートを見かけましたけれども、ありがとうございますね。いっぱい、いっぱい行ってください。こんばんは。リアイベ、楽しみです。楽しみにしててください。いやー。リアイベ2本目よ。まさかの。まさかのリアイベ2本目が決まりました。ありがとうございます。てか、オリ曲出したんですけど、聞きましたか？オリ曲出した。まあ、ちょっと詳しい話は、明日か明後日に配信しようかなって思ってるんですけど、明日か明後日に配信する予定ではあるんだけど、いや、ここ数日さ、よく私がスペースやってたじゃないですか。作業の休憩だっつって。作業の休憩っつってスペースやってたと思うんですけど、あれは作業やってたからですね。作業、折り曲を出すにあたっての動画作りをしてて、いや、なんかその最近やったやつの中で、一個は違うんですけど、なんか結構直近にやってたやつ、直近にやってた、2回前、1、2回前ぐらいのやつは、あれ作ってたやつですね。あの動画を作ってる時にスペースをしてました。合間ですけど。絵が届いたのが、絵が届いたのが、10日？ 11 日？ 11 日？ 10 日の夜か。10日の夜中に来て、11日にかけてか、来て、で、そっから着手して、そっから着手して12日の、13日の朝にできた。電池なくてあまり撮れなかった？ てか、毎回ゴブリン偵察部隊になってのめちゃめちゃおもろいよね。電池なくてあまり撮れなかったということなので、ということは第2回目ゴブリン偵察部隊があるということですかね。よろしくお願いします。ゴブリン偵察部隊第2陣があるということですかね。いや、いいですね。ああ。この時間まで歌取りをしてしまったので、ちょっと疲れましたね。なんか、本当にいつ作ってんねんって感じでクソデカ告知するよね。いや、なんか、ね。やっぱり、急にやった方がおもろいじゃないですか。急に出した方がおもろいかなって思って。面白のために生きてるから、いや、絶対急に出した方がおもろいじゃん、あれは。だから、急に出したよ。いつ作ってるのって言われたら夜中に作ってましたね。ここ数日ずっとやってましたね。淡々と動画作ってた。 なんか、あの、水木大和さんの制作スピードについていくお店おかしいです。いや、あのね、夏の終わりさんに鍛えられましたね。つうか、あの、ガチちゃんナウって皆さん見たことありますか？あの、まあ、あると思うんですけども、あの、ポンポコさんとコラボした時の、あの、動画があるんですけど、あれが多分過去一やばかったんですよ、制作スケジュールが。あれ、あの、1週間で全部仕上げなきゃいけなかったんですよ。だから1週間なんか1週間期間設けますから、ここでコラボしたい人は声かけてねみたいな感じの企画だったんだよね、あれ。で、だからなんか月曜日にお声をかけて火曜日に素材を作る、水曜日に音源が来て、そのままミックスしに投げるみたいな金曜日にいろいろ揃い、急いで動画を作る日曜日にギリギリ合わせ、なんとか投稿をするみたいな感じだったから、あれあの動画はそういう感じで作ったんですよ。あの、で、あの時は、あの、別になんか徹夜することが、あの、自慢でもなんでもなく、徹夜でこう大変アピールをしたいわけではなく、本当に二徹しないと間に合わないスケジュールだったんですよ。あの、普通に私、あのね、皆さんご存知か分かんないですけど、ね、私、王でございますから、ね、日中は、あの、別のことがあるんですよ、王なので。王は王の仕事があるわけですよね、日中。で、まあ、普通に日中活動してるんですよ。で、終わってから、まあ、動画作んなきゃいけなくて、で、配信もあるから。配信して、夜。夜配信して、で、そこから動画を作りみたいな感じが、あの、ガチちゃんだったんですよね。で、あの時にめちゃめちゃ鍛えられたところがあって、で、その後に、あの、次にやばかったのって多分、オリ曲怒涛にリリースした時なんですよ。あの、5曲連続リリースの時なんですけど、まあ別に私自身は、まあ、収録を選べばよかった。まあ、ちょっと、あの、ガチちゃんの時のやつに収録のスケジュール若干被っちゃったので、ちょっとそこは発狂したんですけど、まあ、歌撮りすれば、あと頑張るのは、まあ、基本的にはそのメンバーの皆さん、あの、動画師さんだったりとか、ミックス師さんだったりなので、あの、そこは大丈夫だったんですけど、うん、あの、週刊サマートグロ出す時に予告編作るかってノリで決まって、あの、出す前に、まあ、打ち合わせた時にノリで週刊サマートグロ予告編作ろうぜってなって、目の前で夏さんが曲仕上げて、目の前で春吉さんが絵を仕上げたから、いや、これはもう出すしかないじゃんと思って次の日に、バーッと急いでセリフ取って、まあ、セリフとかもその時の打ち合わせで考えたんですけど、で、あとセリフ作って、で、次の日に読んで、で、ミックスして動画作って出すっていうのを今やったんですよね。で、ね、まあそこを乗り越えてきたので、まあもう顔つきが違うんですよ。うん、あの戦いを乗り越えてきたから、もう目の色が違うっつうやつ。負けねえ。負けねえから。いや、そう、それで、まあ別に動画ガチ勢ってわけじゃないんですけどね、全然。別に動画誌ではないんだけど。まあその、ね、あの、さあ、やっぱり歌ってみた作るのって、ね、何かと金がかかるので、って言うとよくないんですけど、何かと金がかかるんですよね。だから、あの、こう、自分で賄えるところは賄いたいんですよ、極力。まあそんなに、あの、金があるわけじゃないので。賄えるところは賄おうとすると、動画を頑張るのが一番効率がいいなと思って、動画を頑張っています。てか、なんか、動画作りながら、 だとなんかその絵が浮かびやすいからなんかその歌として見せたい絵が見えやすい、なんかこんな感じのなんかイラスト頼んでこんな感じの動画にしようみたいな感じのをあのある程度決めてからやるとなんかその歌のなんかそのなんだろう色がつけやすいというか表現がしやすい感じがあるので、まあ、そういう意味でも動画作りはねかなり有効なんですよね。まあそんな感じ。でも火の花はマジで全然動画の絵浮かんでこなくて、いやイラストはね頼んだの、イラストはパッと浮かんだんですよ。あのなんか歌詞見て歌聞いてなあ、じゃあイラストこんな感じにしてもらおうっていうところまではパッと浮かんだんだけど、まあ、イラストいただいてから、まあ、これ動画どうしようかなと思って、で何をしたかというと歌ってみたとかの動画、いろんな人のいろんな VTuber さんとかの歌ってみたとかの動画をめちゃめちゃ見てた。すげえ見て、なんかいつもさその歌ってみたの動画とか作るときってさ大体リファレンスがあるんですよ。なんかリファレンス動画があって、まあその本家の動画だったりとかね、まあいろんな方が大体出されてたりするので、でまあそれ見て、あじゃあこんな感じでここだけこういう風に変えようかなみたいな感じでなんとなくイメージが湧きやすいので作りやすいんですけど、あの一貫性今回私折り曲の MV 作ったの初めてだったんで全然絵が浮かんでこなくてどうしようと思って、あの1日だから11日の夜中から作業始めたんだけど11日は諦めて、な全然あの最初のイントロ部分だけちょっと作ったんだけどなんか違う気がするって思って1回全部消してなかったことにして寝たんですよ。あ11日か、うん、11日だな。でなんかそのなんか結局あれ確かねキャンプ動画めっちゃ見ちゃった日なんだけど、でなんか11日になんか割と日中に起きて作業しようかなって思ってたんだけど全然日中起きれなくて普通に日中全部寝てしまって、いや積んだってなってた。統一したイメージで MV 制作できる、まあそうですね、まあ、それもあるし、ていうかなんかやっぱりさ歌ってさほらなんか声の色でさだいぶ歌の印象音の印象変わるじゃないですか。でなんかこううーんMV のなんかこうイラストの女の子が例えばめちゃくちゃ笑ってたとして、 MV の女の子が仮にね、仮にこれはガオミとか関係なく MV の女の子めちゃくちゃ笑ってんのにすげえ泣きそうな声で歌ってたらちょっとね統一感がないじゃないですかって言ったら伝わるかなそういうこと。逆にそうイラストとかが先にあったりするとなんかその声のイメージが作りやすくてやりやすいっていうのはあります、個人的にね。なんかそのイラストとか一切つきませんとかだったらもう好き勝手やるんだけど、イラストがついたりとかするとなるとねちょっと、だから逆に先に歌取ってそこからイラスト発注したやつとかはあれしてますね、なんかあのそれに合わせてMV の用のイラストのこんな感じにしてくださいっていうあのイメージを送ったりしてるけど、いやでもなんか久々にタイトスケジュールだったんで、昨日ねそう歌枠リレー終わってから、まあ、台風来てたのもありますけど昨日だから2時から3時でこうリレー配信出たじゃないですか。でその後普通に皆さんのやつをねリアタイでパーッと見てようかなって思ったんですけど、めちゃめちゃ普通に寝たんですよね寝落ちた。なんか終わってはーってなって一回休憩しようと思って横になったが最後がっつり寝てしまって、なんか途中でふっと起きたんだけどがっつり寝てしまってですね、あれ起きたらあもう7時だってなってびっくりしちゃった。まあ私はまたねこれからもあの ちょっと出す歌ってみたが、もうあのストックがあるので、これからもですね、あのどんどんと動画を作っていくというわけですよ。コメントを見ますかね。電池残量 14%、 いつも電池ないね、大丈夫？顔つきが違うってやつか、おみきやに貫禄がついたってことか。いや、どうなんだろう。貫禄なんですかね。まあでも、初めて作った動画が、何度も言うように、私は、あの、あれなんですけど、一問一答自己紹介なんですよ。一問一答自己紹介作って、で、その後に作ったのが、なんだっけ、あれ。キャロル、旧支配者のキャロルなんですよ。旧支配者のキャロルの時に比べたらだいぶできるようになったよね。だいぶ作れるようになってきたなって思いますね。でもなんか一回使ったエフェクトとか全然忘れちゃうから、なんかこのエフェクトどうやってやったんだっけっていうのね、思い出せなかったりする。例えばですけど、なんか最近出した歌ってみた動画でもうエフェクトどういう風にかけたか覚えてないやつは、ビターチョコデコレーションはまあすでに覚えてないんですよ。もうあれ、なんか同じの作ろうとしても多分作れないんだよね。で、セミもね、あれ、何のエフェクトかけたか忘れたんだよな。セミももう覚えてないし、ディレイはあるけどもね、なんかノイズのエフェクト使った記憶はあるんだけど、あれどうやったんだっけな。確か イラスト3枚4枚ぐらい重ねて、でスクリーンにして赤と青と緑で振ってみたいなことをやったような気がするんだけど、覚えてない。記憶がないですね。もう何 10% ですぐ減るじゃん、大丈夫。他のリレー参加者の方から、おみさん速攻力聞く MV 作って告知してると戦慄されてましたよ、マジ。いや、でもスピードが全てではないですけど、いや、なんか、おもろいかなって思って。っていうか、歌アクリレーの時も言ったけどさ、だって、あのスピードで作ってきたら、それに応えなきゃいけないわけですよ、絶対に。何が何でも。それに応えなければ、無作法というものってやつよ。まあでも、あの、早く出したからといって、あれですよ。あの、めちゃくちゃスピード勝負したけど、あの、クオリティは妥協してないので、あの、散々壺割って作ったんで、こちらもよろしくお願いします、ね。あの、収録にすげえ時間かかりました。というのは、なんか、どこ、なんかその、ちょっと音高めだったんで、あの、一回、その、歌ってみたでさ、ある程度さ切って収録ができるんですけど、でもなんか切るとちょっとダセーなと思って、切らずにやるとなるとめちゃめちゃ練習が必要だったんで、割とちゃんとやりました。ちゃんとやった。こんすらこんばんは。あの、収録疲れ女、収録疲れ女スペースです、これは。割とちゃんとね、ちゃんと、今日だって一日多分収録しよったもんね。マジで一日収録してた、今日昼ぐらいから収録始めて、で、5時ぐらいに1回切って、ちょっと休憩して、また7時半から今までやってた。7時半から今の今までやってた。ご近所さんごめんって思いながらやってた。疲れた。心身の負荷を心配しておるわけで、あ、心身はね、全然大丈夫ですよ。あの、制作してるときは楽しいので、全然大丈夫。なんかあの、あれですね。あの、あれに近い、ランナーズハイみたいなやつに近いですね。あの、作ってるとき。もう、あの、最後の方とか。あの、なんだろう。あの、なんかこう、やってる最中にまず壺をどんどん割り始めるじゃないですか。わー、わーって割り始めて。で、あの、そこからだんだん出来上がってくるときに、もうあの、しんどいんだけど、 しんどいんだけどっていうのは、あのスケジュールが間に合わない可能性とかを考えるとだんだんしんどくなってきたりするんだけど、まあ、あの終わりがけとかはね、あの逆に範囲になってる、むしろこの制作ずっと続けてたいなぐらいな感じになる。いやもっとできる気がするなとか、いやこれ絶対おもろいよなつって、これもやっちゃおっかなってねつって、いやここコーラス入れたら絶対おもろいもんなとか、あここで差分入れたら絶対おもろいよなっていうのをねやってる。制作中ずっと食事取らなそう。あ意外と食べてる。あのねあれです、いただいたゾーンのね、あのゼリー飲料食ってますね。あとなんだろうな、あでもなんかあの大体いつもが、私あのいつも作業してる時のこれ流れなんですけど、大体あのあれするんですよ、あれ、ね、例えば MV 作ってる時だったら、まあ、A メロ、B メロぐらいの、あ、違う、歌詞入れ一回全部終わらしたら、一回矢に入れるんですよ。歌詞入れ全部終えて、一回矢にを入れに行って、で、帰ってきて、で、また作業するんだけど、あの、矢に入れてる時にお腹すく気がするんだけど、タバコ吸ってっから腹減らないんですよ。タバコ吸ってっから腹減らないんだよな。だから、食べないっていうのはある。ゾーンに入るって感じですか？いや、全然。え、でもさ、集中してるときってさ、なんか減らんくない？言っても。だって本読んでるときとかさ、全然腹減らんことない？私はそうなんだけど。なんか映画とか見てるときはさ、なんか普通に物食っちゃうけど、本読んでるときとかは全然ご飯食べない。音楽聴いてるときはご飯食べるけど、ああでもね、歌取りの時はどうだろう。でも歌取り終わってから急にめっちゃ腹減るからご飯とか食いしたりはするね。なんか動画作ってる時は、動画作ってる時はそうですね、なんか一日作業したりとか、例えば仮にしたとして、でなんかマジで一段落ついてたらご飯食べるかもぐらいな感じ。あそうそうそう、霞を食ってるよ。今日何食べました？今日はね、油そば食べた。今日は珍しくウーバーで、油そばを注文して食べたんですけど、めちゃくちゃまずかったんだよね。いや聞いて、いやそう、油そばがさ、ありえんまずかったの今日。なんかね、あの最近ついに私ペイペイを使うようになったんですよ。ペイペイ、皆さん知ってますか？ペイペイ、ペイペイね、あの私その今までさ、ちょっとなんか使いこなせる気がしてなくて使ってなかったんだけど、あのね、私銀行口座が三菱なんですよ。なんで急に銀行口座の話をしたかっていうと、ペイペイが前まで三菱と連携されてなかったから使えなかったの。でも最近その三菱と連携されてることに気づいて、だからあのペイペイ使えるようになったんです私も。でね、だからあのペイペイにお金入れたらウーバーが頼めるんですよ。でまあ今日ウーバー頼んだの。でね、なんか油そば食べたいなって思って、そのウーバーバーっと見よって、油そばがあったからさ、あこれいいじゃんと思って注文して、でなんかめちゃくちゃね、油そば屋みたいな感じの雰囲気醸し出してたから、あ油そば専門店だったら絶対うまいやんって思って注文して、でしたらなんか届いたら、どう考えてもね、あの店名が居酒屋なんだよ。あれと思って、これどう考えても居酒屋じゃないかなって、でうわこれやったかもしれんと思って飯食ったら、なんかあの麺がまずあのセブンの豚ラーメンと同じような麺だったの。ああと思って、いやなんかさ、あのセブンで買ったさラーメンだったらなんか妥協できるじゃん、言うてもコンビニ麺だしなみたいな、妥協できるんですけど、でもなんかあの なんでわざわざ高い金を払ってわざわざ専門店っぽいとこで注文したのにコンビニ麺食ってんだろうと思って最初で、しかもなんかさ、めちゃくちゃつゆ入ってたのねとんでもないよ、汁入ってる、これもうほぼほぼラーメンじゃんと思っていや、なんかさ、油そばってそんなにつゆ入ってないよね。私の知ってる油そばはそこまでつゆ入ってないイメージなんですけど、むしろほぼないぐらいじゃないかなと思ってたんだけど、なんか容器の半分ぐらいつゆ入ってて、うわっと思って最悪だがと思って、ね、もう泣く泣く食ったけど、いやもうすごいさ、だから昨日ね、昨日そのもう私もう歌枠リレー終わって、まあそのね、あのヤバスケジュールもこなしたもんでさ、まあまあちゃんと疲れてた、まあ疲れたってあんま言いたくないですけど、まあまあちゃんと疲れてたんですよ。で昨日割と寝たのね、もうあのもう飯もほぼ食わずに寝たんですよ。バームクーヘンの切れ端みたいなやつだけ食って寝たの。あのあるじゃん、たまにあのスーパーとかで売ってるバームクーヘンの切り落としみたいなやつなんじゃん、端っこの方みたいな、あれだけ食べて寝たもん昨日で、そのさ今日来てまたちょっと収録とかしててさ、でね、あの合間にちょっと、いやさすがに食うかと思って、何食おうかなって、うわニンニクマシマシ油そば絶対うまいじゃんと思って、絶対うまいよと、いや油そば食いてーと思って、久々に食うかーと思ってさ、注文したらさ、つゆだくなんだよね、もう最悪マジ、普通に松屋とかにしときゃよかった普通に松屋、おとなしく松屋頼んどきゃよかった。いやね、松屋頼むかね、ギリギリまで悩んだんだよね。そのこの間、まあ、この間っつってもずいぶん前だけどに、あのスキヤウーバーしたので、まあ、スキヤのウーバーはしたから、まあ、じゃあ次松屋かなと思って、まあ、ちなみに私牛丼屋だったら一番松屋が好きなんですけど、これ何回も言ってんだけどさ、牛丼屋だったら絶対松屋派なんだけど、だからなんかこの間はなんかそのスキヤのね、ニンニクめっちゃ乗ってるやつが食べたかったから、で、あ、なんだけど、そうこの間ねスキヤでそのなんかニンニクめっちゃ乗ってるやつを注文したんですよ。で、そしたらなんかあのすごい辛いさ、なんだっけ、あニンニクのやつにもなんかランクがあるじゃないですか、なんか3段階ぐらいあるよね、あのスキヤのニンニクのやつで、いっちゃんレベル高そうなやつをね注文したんですよ。なんかそのニンニクがいっぱい乗ってて、ニンニクの芽もいっぱい乗ってて、なんかあの辛いふりかけみたいのもかかってて、なんだったらマヨネーズも乗せちゃいましたみたいなやつを頼んだんですよね。で食べたらさ、お腹痛くなったのいや今までニンニク食って腹痛くなるとか、なんか辛いもん食って腹痛くなるとかそうそうなかったんだけど、めちゃめちゃ腹痛くなって、で、いやもしかしたら私牛丼もそもそもダメなのかもしれないと思ってね。そうで、だから今日松屋を頼むか油そばを頼むかですっごい悩んだけど、まあ油そばかなと思って頼んだんだけど、いやマジでさ、油そばつゆだく何本当に、いやマジ切れるんだけど、あ夏の終わりさんだ、こんばんは、こんばんは夏の終わりさん、町田商店で無料券で家系ラーメン食べちゃった、小ネギ茶丼も許せないけど、いやマジなんだかんだでチェーン店が安定だよね。いやでも町田商店ってさ、あやっけ家系の店だっけ、私町田商店あんま好きじゃないんだよね家系別に町田商店そんなに好きじゃないかもしれないいいなって思ったけど、そうでもなかったわいやそう、専門店装って店名も変えて個々のメニューも用意してるけど全部同じ店舗で作ってるのとかね、そうあるんですよ、あるんですけれども、あるんですけれども、いやマジ油そば頼んで、だってさ、いや何度だって言うけどさ、専門店のさ雰囲気醸し出してきて出てきた麺がコンビニのさ豚ラーメンと変わらない麺は違うじゃんいやマジでニンニクもさすごい入ってて、でなんか肉もね、なんかそのね炙りチャーシューちょっとなんか、まあ、まあ言うてもなんかさなんか微妙だったんだけど、いやなんだったら肉セブンのさ豚ラーメンの肉の方がうまいまであったもん マジで私、いや今日一生油そばのことに切れてるからね。今日食べた油そばに対して怒りがすごい。マジで許さねえから、本当に。本当に許せない。今日ずっと収録してたのに。多分次頼むのも失敗する。いや、あのね、絶対に失敗しないね、あのね、鉄板のやつがあるんですよ。すげえピースしてる、夏さんが。ピースピース、こんばんは。ピースピース。めちゃめちゃピースしてんじゃん。なんかそう、なんかね、絶対失敗しない鉄板のやつがあって、それはですね、マクドナルドなんですよ。あの、ウーバーでいっちゃん失敗しないのは、マック。あのね、マクドナルド。あのね、あれが安定ですよ、やっぱ。いやー、なんかね、マクドナルドで、おとなしくダブルチーズバーガーにしとけよかった。私、あの、ダブルチーズバーガーと、アイスコーヒーと、ヨーグルトとかを頼みがちなんですけど、あの、ウーバーでね。で、あの、なんか、たまにお腹空いてたら、あの、スパイシーチキンバーガーを一緒に食べるぐらいな感じなんだけれども。いやー、おとなしくやっぱマックにしときゃよかったな。いや、そう、サイゼも頼んだんだけど、サイゼも失敗したんだよね。この間、サイゼもウーバーで注文してんけど、サイゼもね、微妙かったんよな。なんか、あの、届いた時に、なんかそのミラノフードリア注文してんけど、ミラノフードリアがめちゃくちゃ水蒸気でべちゃべちゃになりよって、なんか、あの、チーズの上に水蒸気が、なんか、水滴がいっぱい、なんか、浮いてるみたいになっちゃって、なんか、すごい微妙だったから。食べれるもの減ってる説あるよね。いや、マジで怒ってるよ、私は。油そばに、今日食べた油そばに対してマジずっと怒ってる。今日だから、その5時6時ぐらいに5時6時ぐらいに油そばをですね、まあ、注文して食べたわけですけれども、まあ、そこからずっと機嫌悪かったからね。なんかさ、ニンニクもさ、そのさ、いっぱい入れてくれてたの、まあ、ニンニクありってやつを注文したから、そりゃそうなんですけど、でさ、なんか写真の感じは、なんかどう考えても生の刻みニンニクだったのよ。写真の感じが、生の刻みニンニク。あのさ、二郎系ラーメン行った時にさ、その生の刻みニンニクがあるから美味しいところってあるじゃないですか。でね、まあ、別に私チューブのニンニクも嫌いじゃないんだけど、その、家系ラーメンってそのチューブのニンニクっぽいやつがさ、こばーって入ってるイメージじゃん。で、置いてあるじゃん、卓上に。で、そう、二郎だったら、その刻んだね、生ニンニクが入ってて、だから私そのニンニクの違いでもやっぱ二郎の方が好きなんですよね。刻みニンニクの方がうまいと思ってるから。で、今日のその油そばの方も、ね、そのどう考えても写真は刻みニンニクだったのよ。だから、あ、食べたいなと思って、ここ数日マジ作業を詰め込んでたからな。いや、なんかニンニクを摂取してね、明日からまた元気に頑張ろうかしらとか思ってさ、でさ、買ったんだけどさ、出てきたのがさ、どう考えてもチューブからそのまま出しましたって感じのニンニクで、ふざけんなよと思って、期待してたのにと思って、めっちゃ、だったら別にコンビニまで行ってさ、いや、外出るのめんどくさかったからウーバーにしたのに、だったらコンビニ行って豚ラーメン買ったんだけどと思って。いや、ね、業務用すりおろしニンニクなのか分かんないけど、どう考えてもチューブから出した系のニンニクやって、もうおこよ。怒りの油そばスペース、そうだよ、もう。許さないからね。あいつマジで、なんで、いや、だって店名絶対違ったもん。なんかそのさ、ウーバーのラーメンとか頼むとさ、蓋のとこにさ、その店名が書いてあるシールが貼ってあるじゃん。知ってるもん、あの名前。あの名前、油そば屋じゃなくて、あの、私の知ってる、まあ、あの、チェーンの。あの、知ってるよ、そこのビルの底に入ってるやつでしょ、と思って。行ったことあるよ、みたいな。で、 でもそこ別に全然油そば出してないじゃんと思ってその店も生地知ってっからなんかずっと切れてたもうなんか油そばの文句しか言ってないですね今日ね。うん、いやでもまあ、あそう聞いて、いやちょっと待って、油そばの話もよかったわ。いやちょっともう一個聞いてほしいんだけど、ってなんかね、もやしが乗ってたんですよ、油そばに。もやしが乗ってて、でまあなんか二郎系っぽいの食べたかったから、気分的にちょっともやし増量したんですよね。でなんかさ、火通してたにしてもさ、まあそのね、できてから運んでくるからさ、まあそんなね、まあ火は通すにせよ、なんかそのさ、あれじゃん、なんか限度っつうもんがあるじゃん。届いたさ、もやしもさ、なんか水分が抜けてさ、糸みたいになったもやしが入っててさ、わかる？イメージ湧く？あのさ、もやしのさ、水分だったであろうものが完全にもうほぼほぼ抜けてしなしなになっとるもやし、わかります？あの火通しすぎるとなんかペラッペラになった感じのもやしあるじゃん。あれが入っててさ、大量に増量したせいで増量してしまったがゆえに、余計にその激まずもやしを一生食べなきゃいけなくなってしまって最悪って本当にね。しかもこれでさ、いくらだと思います？これでかかった金額、なんとね、送料込み2,000円。これがさ、まださ1,500円、まあ1500円までだったら許したのよ、まあ、1000円台だから。これが1500円までだったら全然許したんだけど、2000円したんですよね激まず油そばに今日2000円かけた女だよもう本当にありえないんだけどもやしはね、もう干からびてるしさ、油そばのくせにつゆだくだしさ、麺はさ、セブンの豚ラーメンと変わんないし、なんだったら肉もセブンの豚ラーメンの方がうまいしさ。俺知ってる、セブンの豚ラーメンだったら、まあ、ぶっちゃけ700円あれば買えるんですよ。しかも、豚ラーメンの方がうまいんだよ。そりゃスペースでずっと油そばがまずかった話もするでしょマジでありえんまずかったんだけど。いや、そうブチギレマジで。ウーバーってそんなにかかるんだってことですけど、いや、場所っつうか、あのお店の場所と、だお店と自分の場所がどれぐらい離れてるかと、あと混み具合とか時間帯とかでお値段がちょっと変わってきますね。で、普通の、その、なんだろう。例えば、マックの、ハンバーガーだったとしても、マックで買うよりも、そもそもの、その商品の値段も若干高い。ただ、まあ、その、外に出ずに買えますから、まあ、その分、だから、時間を金で買ってると思えば、そこは全然いいんだけど。いやー、マジ、その、いい寿司食える値段だったんだよね。いや、寿司食い行けばよかった。近くに寿司屋あるんですよ。近くに寿司屋があって、でそこの寿司屋でまあちゃんと食べれるぐらいのお値段だったんで、うん、寿司食いやよかった。マジでさ、ああ、本当に。せちがらい世の中ですよ。酒飲みてえ。なんか久々に酒飲みてえになっちゃったもんね。まあさっきまで収録してたんで。さっきまで収録してたので全然お酒飲んでないんですけど、いや、それはちょっと世間を許してくれませんよ、本当にそう その顔になっちゃった。いやなんかさ、オールウェイズ最高点を叩き出してくれるだけ、そんな感じの二郎のあれを求め、そこまでは求めてなかったけど、まあ二郎系が食いたかったんだけどな、私は本当に。いや2000円で何食えたか考えちゃうよね。いやまあでもなんか最近本当、ずっともうスープパスタ食うかカップ麺食うか、あのゾーンのゼリー飲料食うか、まあ、全部もらい物なんですけどあのですね、あのちょっとあの欲しいものリストからいただいた飯を食って生きてたんで、なんかちょっとたまにはね、なんかちょっとね、あのなんか出来たてのものが食いたいなと思ってこう買ったんすけど、いやせちがらい世の中ですね本当に。まあ、そんなせちがらい世の中ですけど、次出す歌ってみたどれにしよっかな。いやあのね、今ねストックがね、今もう完成してるので、音源はもうすでに完成してるのいっぱいあるんですけど、まあ、動画が完成してるのが1個と、まあ、もう1個もうすぐ完成するのがあって、あ違う、もう2個か、もう2個もうすぐ完成するのがあるんですよ。2個ちょっと自分で作ってるんですけど、どれから出そうかめっちゃ迷うな。何から出そうかな、マジですげー迷う。収録お疲れ様です。2000円か。ローストビーフ丼食べたいな。ああ、あのさ、なんだっけ、一時期さ、流行ってたさ、なんか、あるよね。なんか、ローストビーフをなんかバラみたいな形にしたさ、調子乗ってるローストビーフ丼みたいなやつ。なかったっけ？なんか上に乗ってるやつ。なんかすげー調子乗ってるやつ。おしゃれローストビーフ丼。あれ、ちょっと気になるんですよね。なんかさっき夏さんがめちゃめちゃピースしてましたね。ああ。あの、近々何かがあるかもしれませんね。近々何かがあるかもしれませんね、皆さん。ムタミタを選べるとはさすが王ですね。いや、あのね、マジ、ありえん、調子良かった時にめちゃめちゃ撮ったから。すげえ、なんか、先々週ぐらいがとんでもなく調子良かったんですよ、私。なんか、収録の調子がすごい良くて、あ、ゴブリン偵察部隊が手振ってるってことは、ゴブリン偵察部隊電池切れる？もしかして。電池切れそう。なんかね、そう、あの、ありえん、とんでもなく調子が良かった日があったんです。で、その日にまとめてたくさん撮ったんですよ。あの、霧雨さんがハートをしてますね。ハート、はい。今、手でハート作っといたわ。あ、で、そう、なんかね、あの、とんでもなくたくさん収録をした日があったんです。で、あの、その日のうちに、あの、複数のミックス師さんにそれぞれ音源をバッて投げたんですよ。あの、いつも同じ方々にね、あの、お願いしてるというわけでもないので、あの、今までお願いしたことあるから、今までお願いしたこともない方もいらっしゃるんですけど、パッと、皆さんお願いします、ドンみたいな感じで。よーいどんみたいな感じで やったんですけど、だいたいミックスの納期って1週間から2週間みたいなとこが多いんですよね。で、パーッと全部届いたんですよ。同じタイミングで。だいたい同じタイミングでだいたい全てが揃ってしまったので、まずいと。どれから出そう。まとめて出そうかな。やんねえわ、さすがに。いや、なんかさ、本当にさ、なんかムラがあるの直したいんだよね。なんか、なんか調子いいとき、そのさ、声ってすごいさ、調子が、その、変わるだけでさ、ノリが変わってきちゃうので、調子いいときにバーッと取りがちなんですけど、で、まあ、調子がいいときは、気分もいいので、ノリで何でもやっちゃうんですよね。そうすると、なんか、ありえん量、できちゃうとか、逆に何もやらないときがあるみたいになってしまうので、こう、バランスよくこういつでもコンスタントに何かを出してる人になりたいんだけど、難しいっすね。いや、乗ってる時の世界撮れるか。そう、スマホ交換した？あ、めっちゃ増えたじゃん。いいね。ローストビーフの、スライスする前のやつかぶりつきたい。いいじゃん。ローストビーフ作るの楽しいよね。右から3番目のやつ、 なんで、じゃあちょっと今プレミアプロを開きますかね。今あの作ってる動画のリストを見れば、出すやつが決められると思いますね。あー、OK です。OK。OK。じゃあ次これにするわ。決めたわ。いや、気分がいいときはさ、あの、マジで世界取れるぐらいにテンションが高いんですけど、てか、あの、気分が乗ってるとき、これ皆さんわかるかわかんないですけど、調子いいとき、マジで私、あの、世界で一番歌がうめえと思ってるんですよ。調子がいいときはね。調子がいいときは、私今世界で一番歌うめえわとか、いや、マジで最強かもしれん。あ、今回もめちゃめちゃいい歌歌っちゃったなとかって、うわー、やっぱ、ガオオミさん歌うめえとかやってるんですけど、それを、こう、なんか3日後ぐらいに、なんか、ちょっと調子が微妙になったときに聞き直すと、うわ、はぁ、みたいな。あー、あー、やれやれ、みたいな。やれやれ、引退しようかな、みたいな感じになるぐらいにこう差があるので。そう、だから調子がいいときに、最近ね、学んだの、調子がいいときにミックス資産に投げることが大事だと思って投げました。まあ、なんかミックスとかをしていただくとですね、あの、綺麗になるので、そう、あの、ね、聞きやすく、あの、生歌よりも聞きやすくなるので、なんか、いい感じになるんですよね。だからいいんだけど。いや、そう、もうね、なんか、ムラが激しいので、本当に。あの、全部、ああ、世界壊そうかな、みたいな、なるときあるので。いや、そう、自己肯定感が大事だよね。いや、だからも、なんか、あの、火の花、あの、昨日あげた織曲ですけど、昨日あげた織曲作ってる時は、ちなみに、あの、動画作ってる時の最初はもうずっと、もう私は雑魚、私は虫けら、みたいな感じの気持ちでやってたんだけど、終わって、まあ、全部完成させて、で、一回ちょっと修正とかも入れたんだけど、まあ、修正入れたやつ見て、いやー、私やっぱ、天才なんだよな、やっぱガオミってば天才なんですよね、思いながら見てた。ちなみに、あの、火の花は、あの、めちゃくちゃね、あの動画お気に入りですね。あの、割かしよくできたと思いますね、火の花の動画は。あの、特にね、個人的にお気に入りなのはね、2番のね、あの、繰り返した先ですね。2番繰り返した先のところに、あの、キラキラのエフェクトをぶち込んだりとか、あの、色味を変えて、なんかとんでもなく、あの、蜷川実花みたいな。蜷川実花さんでしたっけ？あの、私は、あの、そのシーンのことを蜷川実花って呼んでるんですけど。蜷川実花シーンって呼んでるとこがあるんだけど。花火の色をめちゃくちゃサイド上げて、蜷川実花みたいな感じにしたとこがあって、そこがめちゃめちゃお気に入りなんだよね。蜷川実花ポイント。あ、そう、虫けらとね、世界の反復横跳びしてる。そう、あ、そう、反復横跳び、反復横跳び、反復横跳び、反復横跳び、どっちが正しいの？これ、ま、マジでさ、何回もわかんなくなるんだけど、反復横跳び？反復？反復？反復？え、反復やと思ってたんですけど、反復横跳び？反復横跳び？どっち？ 3、2、1のとこいいでしょ？あれは、あの、ね、いや、水木大和さんが1日で作ってくださった曲なんでね。いや、なんかあんまりセリフのあるような曲とかって私そんなやらないので、ああいう可愛い感じのね。後者？後者どっちだ？後者今のどっち？反復？反復横跳び？反復？反復？え、どっちが後者だった？え、ちょっともう覚えてないよ、それ。覚えてないですけど。 反復横跳び。あとさ、そっちどっちどっち、わかんねえよそれ。ちょっと書いて、あの矢印とかで書いといて。ちょっとあのさ、アジサイなのかさ、アジサイなのかさ、これもわかんないんですよね。アジサイ、アジサイ、あれもわからん。反復、え、は、反復横跳び。え、反復横跳びってことか。反復横跳びか。あー、なるほどね。いや、ししゃもさんの書いてるやつをね、こう頑張って読んでるんですけど。反復横跳び？反復？いや、もうわかんねえ。反復横跳びのゲシュタルト崩壊を起こしてるからやめよう、この話。無理無理。無理無理、もうわからん。まあ、もう別に反復横跳びなんて一生やらんから。いや、わからん。やる可能性はあるけど、いつかやらなきゃいけなくなる日が来るかもしれないけど、まあ少なくとも反復横跳びなんてね、言うことそんなにないんですよ。何ないから。大丈夫。もう別にイントネーション間違ってようが。まあまあ、それはそれで。うん。あの、可愛げっつうことでね。イントネーション上げない方が正解？イントネーション上げない方が正解？反復横跳びですか？転覆縄跳び？転覆縄跳び？反復横跳び？あ、反復横跳び？ シャトルランってイントネーションどうしてる？シャトルラン。え、シャトルランはシャトルランじゃないの？シャトルランなんですか？え、シャトルランじゃない？シャトルラン？5秒前ってやつでしょ。デレレデデデデってやつでしょ。あれ違う、シャトルランって。おお、転覆縄跳び覚えやすいな。転覆縄跳びちょっと怖いけどね。そう、私あのあれ前言ったっけ、あのさ、新体力テスト、体力テストの時、昔から私はわりかし気合でなんとか乗り切ってるみたいなところがあるんですよね、何事も。で、あの運動神経ないんですよ、ほぼほぼ私、あの本当に運動苦手なんですよ。で、あの体育の授業で唯一成績取れるのが、まあその体力テストやったら持久走とかシャトルランとか、あと腹筋もあのノリでなんとかなるから。そこぐらいしか点数取れるとこないんですよ。握力とかもゴミだから。ね。で、なんで、そう、あの、シャトルランだけガチ勢だった。それだけガチってましたね。で、なんだろう。あとは、あの、体育の、保健体育だと、まあ、保健は、その、ね、お勉強すれば取れるじゃないですか。なので、あの保険はですね、あのめちゃめちゃ勉強してやってました。長座体前屈めちゃくちゃ得意。いいな。え、ちょっと今、前かがみになってみようかな。いや、あのね、私、長座体前屈マジで死ぬほどできないんですよ。いや、別に、あの、映ってないけど。いや、これ、どんぐらいいってんだろう、これ。痛えもんだって。身長が165なんですけど、身長165あるんですけど、前にかがんで、何センチあんのこれ。こっからやから、ここで、ここからでしょ？ 1、10センチだ。1、2。なんか地面まであと届かないのが3、30センチ以上は届いてない感じですね。今かがむと。つま先に指つくことなくない？つま先に指なんかつかんくない？そもそも。悪いけどつかない？それ。え、今までの人生でついたこともない？ シャトルラン70とかいけるの言ってましたね。あの女子 の, あの最高得点を取ってましたね。シャトルランだけはガチだったから本気だったから、シャトルランだけ、うん、あれだけマジだったからあれだけ本気だったので、そのさ体育館の中とかでやるけん、その転ぶこともそんなにないし、そう、あの 50m ですっ転んだのはあれは外でぬかるんでたからだと思ってるので、床につく、ええそれ大丈夫、いかなんじゃない、いや地面に指つくとか都市伝説だよ、大丈夫、つかねえよついたこともねえよ。なんか開脚もね、開脚も45センチいけばいい方みたいな感じマジで体硬い。握力は片手がですね、あの一桁とかですね。ので、あの本当にあの体力テスト基本的に雑魚なので、あでもその体育の授業で点取れてたのは、その保険と、あとまあその体力テストとかマラソンの時期とかのまあそういう持久力系のやつ、まあ、持久力系のやつはまあ気合でなんとかなるんで。で、あと、水泳と、あとなんだ、水泳とね、あれやってました。なんだっけ、バドミントンは点が取れてた。つま先超人、いや、ほんと、いやね、つま先つくやつとかいねえから、マジ。おみさんの材質、木なの。木って初めて言われたんだけど、いやでも木だったかもしれん、もしかしたら、あまりの硬さに。いやなんかだって学年ワーストだったからね、長座体前屈普通に学年ワースト1位みたいな感じだったんで、まあまあ人数いるとこだったんですけど、まあまあ人数いる中でまあまあちゃんと最下位だったので、体硬すぎるんだよね。なんかこう、この間整体行ったんですけど、なんか整体に行った時に、なんかこう、足とかをさ、こうね、整体師さんとかがこう上げてくださったりするんですけど、で、このね、膝裏を伸ばしましょうみたいなやつやったんですけど、痛すぎて泣いてたの。痛い。いや、それ、膝裏の筋肉切れないですかね？それ膝裏の筋肉ちぎれちゃわないかなみたいな感じ。握力一桁は嘘だろ、全然嘘じゃないんだよな、これが8とか9とか出すよ、全然8、9とか出すよ。右が、待って、でも最後に測ったのはずいぶん前ですけど、右が最後に測った時は10いくつとかで、左が8とか9とかだった気がしますね。てか、なんか握力のコツがわからん。あれ、どうやったら握力あんなにいくの？何やればいいの？あれ。鍛え方もわかんないしさ。なんか絶対なんかコツあるのかなって思うんだけど、あのなんか機械と和解できる。あの機械と和解できなかったの、ずっと。もうゴミみてえな握力してる。でも最近ね、あれペットボトルの蓋を開けるコツは分かったんですよ。いや、そう、あのさ、これさ、あんまり言わないようにしてたんだけど、なんか私あの、ちょっと別に可愛くぶってるとかでも何でもなくて、ペットボトルの蓋マジで開けられなかったんですよ。で、あのね、開けらんなくて、外行った時とかにさ、開けらんなくてさ、すごい喉乾いとる時に困るじゃん。だから、そのペットボトル持ってちょっとトイレ行ってくるねっつってトイレ行って歯で開けたぐらいには開けられなかったの、本当にあのペットボトルの蓋を歯で開けてたんですよ、つい 1,2 年ぐらい前まで開けられなくて。いや、開けられるペットボトルもある、ちゃんと開けられるペットボトルもあるんだけど、開けられないペットボトルの時は歯で開けてたんですよ。でも最近ちょっとコツをつかんで開けられるようになってきました。コツはね、あの親指と人差し指のこう付け根のとこみたいなのあるんじゃないですか、その辺でなんかこう 回しながら途中で爪を引っ掛ける感じでやるとうまくいくことが多い。そう、コツをつかみました。いや、マジで歯で開けてた今だから言うけど、いや、だってその時今おみままに見られてですね、あんた本当にさやめなさい、開かねえし、まだ歯かけるよって、そっちなんだみたいな。いや、歯はね、あれよ、奥歯の方に、口開けて、奥歯じゃなくて犬歯とかのあたりかに噛んでガッてやると開くよ。いや、そう、二人歯型ついてんの怖いじゃん。そう、じゃけ、あのね、これだからこれ聞いて聞いてほしいんですけど、だから当時その外出先とかで歯で開けざるを得なくなってしまった回の時のために、カバンの中に昔うまく開けられた時のペットボトルの蓋入れてたそれを使えばこうとりあえずね、蓋はできるじゃん。で、なんか友達になんかこう突っ込まれたら、いや、なんかちょっとさ、さっきトイレ行った時にさ、落としちゃって、蓋落としちゃったんだよね。で、なんか、前ちょっと捨て忘れてた蓋が、カバンの中に入ってたから、とりあえず使ったわ、みたいな。やってた。そんなことがありますよ。今はやらないけどね。今はちなみにやってないからね、これ。ペットボトル開かないときあるよね。100均でペットボトルやジャムの蓋開けるゴムのやつ買って。いや、そうそうそう。輪ゴムとか使うとね、意外とうまく開いたりしますよね。いやー、歯をね、大事にしたいですね。まあでも歯はね、私あれですよ。歯並びがあまりにも良すぎて、親知らずを抜かずに済んでる女なんで、よろしくお願いします。歯は綺麗な方だと。いや、わかんない、そうでもねえわ。でもね、そう、あれ言ったか、これ多分配信で言ったか、私親知らず抜きたかったんです。で、歯を抜くとか歯の治療通問もしてみたくて。私やったことあるのって、奥歯になんかフッ素塗るやつと、あと、ホワイトニングとか、あとなんか歯石除去みたいなやつとか、クリーニングとホワイトニングぐらいしかやったことがないんですよね。で、一回でいいから歯抜きたかったんです、私。歯抜きたくて。で、まあ、親知らずとかがさ、こうみんなね、なんか周りの人とかが親知らず抜いたとか言ってたから、あ、私もそろそろ親知らずかしらと思って。でもなんかそんなに別に歯痛くなかったから気づかなかったんだけど、まあちょっと親知らず生えてないかなって思って、まあとりあえずそのね、歯医者さん行っても親知らず生えとったけ、親知らず抜きたいんですよって、いや、おみさん別に歯並びいいから抜かなくて大丈夫だと思いますけどねって言われたけど、いや、抜きたいんです、そうですかって、じゃあちょっとまずレントゲン撮りますねみたいな。レントゲンだっけ、なんか親知らずとか、まあ、歯抜くときってその歯がね、なんか神経とかに刺さってると顔が麻痺しちゃうみたいで、だからそういうのがないか調べますねって。で、見てもらったら、まあ、親知らずがですね、神経にぶっ刺さってて、普通に、その歯医者さん、その町の歯医者さんとかで抜けないタイプの親知らずだったみたいで、抜こうとすると、その大学病院で、きっちり、手術をしなきゃいけないみたいに言われてしまって、それはちょっと金が無駄かなと思って、ちょっといいかなと思って、抜かなかったんですけど、そう。いや、マジね、歯医者さんに追い返された。いや、抜きたいな、でも親知らず抜いてみたい。でもなんかさ、それで失敗してさ、私その、もうだからその歯が神経にぶっ刺さってしまってることは確定事項だと思うので、まあ、そうなるとね、なんかもし仮に失敗してさ、顔麻痺しちゃいましたってなったらちょっと嫌だから、まあ多分抜かないんすけど、いや、抜いてみたかったな。歯並び悪すぎて週一で歯医者行ってる、まあ、そうなんだ。あ、でもなんか妹いるんですけど、妹はそう、私と全然違って歯並びめちゃ悪だったんですよね。めちゃ悪で、なんか矯正してたんですけど、なんか矯正 してからだいぶなんか印象が変わったので、ね、頑張ってね、歯並び、もし矯正とかしてるんだったら。親知らず、4本抜いたし、食いしばりしすぎて、かなりすり減って、もろくなって、メントスで奥歯かけた。メントスで奥歯かけることあるんだ。へぇ、怖っ。いやでもな、虫歯になりたくはないしな。いや、わかんない。もしかしたら虫歯あるのかもしんないけどね。あるのかもしんないですけど、別になんか痛いとかもないしな。そうそう、顎の神経とかね、歌にもろ影響出ちまうんで、まあそれは嫌ですからね。でも、歯抜いたい、抜きたいな。いやなんかね、やっぱりね、子供の時にさ、乳歯抜いてたあれが忘れられないんですよね。子供の時にその歯が生え変わる時にマジであの乳歯を3本ぐらいまとめて抜くみたいなことをしていたので、楽しいじゃないですか、歯抜くの。いやだからね、なんか歯抜きたくなっちゃうよね。いやでも痛いのかな、なんか大人の歯その永久歯になってるから痛いのかな、抜いたら。どうなんだろう。じゃがりこ食ってたら歯が欠けた、そんなことあんの。そんなことあるんだ。歯って欠けるんだ。へえ。あ、まあでも歯欠けてた友達いたわ。そういえば。冬のメントスはたまにめっちゃ硬い。あ、そうなの。メントス食べないからな。あんまり。でもごく稀にもらったら食べるけど。あ、でも私さ、人生で一回でいいからメントスコーラやってみたいな。ちょっとメントスコーラに憧れがある。私は。なんかフリスクとかはね、食べるんですけど。メントスはなんかいまいち買うタイミングがなくて。え、フリスクもミンティアもメントスも全然違うから言って。メントスってあれか、なんかでかい丸い甘いやつだよね。先週10年ぶりに歯医者行って麻酔かけてもらったのはいいけど、感覚ないまま頬を噛み切って辛かった。内頬を噛み切って辛かった。何やってんの？怖っ。え？あ、でもそっか、麻酔とかしてるとね、感覚ないもんね。あ、そっか。私、あれだわ、マイカメラ、私、毎年カメラ飲んでるんですけど、まあ、言うても、このね、胃カメラ話は、数年前の話なんですけれども、胃カメラ飲んだときに、大体いつも鼻からカメラ入れるんですよ。あ、ちなみになんで私がこの年で毎年胃カメラを飲んでるかっていうと、胃潰瘍を3回やってるレジェンドだからです。で、鼻から、まあ、その入れるんですよね。で、毎回痛いから麻酔をするんですよ。で、数年前にやった時に、なんか、麻酔かけてもらったはずなんだけど、なんか全然麻酔が効いてなかった。なんかね、感覚ずっとあって、感覚で痛いんだよ、普通に痛くて。というのはそのね、そのなんか麻酔するときに、その私その血管細いので、なかなかこう注射がうまくいかないんですよね。でなんかそのもともとやその注射しようと知ってくれよったその看護師さんが結構手間取ってしまって、で結局胃カメラを担当する、まあ、そこ小さい病院やったんで、その院長先生が出てきて、院長先生が麻酔やったんですよ。で時間が結構さ、その午前中そこの病院貸し切りでやったんだけど、まあそのね、午後の診療もあるからなのか知らないんですけども、かかりきだか切ってないかぐらいで始まっちゃったのかな。でめちゃくちゃ痛くて、すごい痛くて、なんかなんか入ってるなとかじゃなくて痛いんですよ。で痛いってなりながらやってたんだけど、なんか途中から終わったぐらいから痛みがスッと引いたから、ここで麻酔がかかったんだなって思ったら、そこから爆睡したっていうことがあって麻酔ってなんかさ、眠くなるじゃない、麻酔ってちょっと眠くなるじゃん。で、なんだろう。終わってからなんか急にめっちゃ眠気がきて、すやって。 スッと寝てしまってね。そう。で、そのまま、こう、なかなか起きないまま、病院に迷惑をかけたっていう話がありますね。メントスコーラ、シュールストレミング、ドリアン、どれに当選しますか？どう考えてもメントスコーラでしょ。だって、シュールストレミングはあれも、だって、テロじゃん。兵器じゃん、あれは。で、ドリアンもさ、私、前ね、なんかスーパーで見かけたんです、ドリアンを。美味しいらしいけどね、ドリアンって。まあでもスーパーでドリアン見かけた時にマジでこれさ、食い物じゃないでしょ。いや、インドネシアに事務所がありますからね。まあ、そう、インドネシアの方とかだとドリアン結構食べてらっしゃるみたいなので、あれなんですけど、まあ私は日本育ちなので、いや、これ食い物じゃないでしょって思った記憶がすごい色濃くついてしまっているので、まあその中だったらどう考えてもメントスコーラかなっていう。一番リスクがない。部屋が汚れるぐらいだから。なんで痛いの我慢しちゃったの？いや、なんかもう、口答えできる雰囲気じゃなかった。いや、なんかさ、結構気にするので、時間とかを。さ、まあ、普通に私、プライベートによって遅刻することよくありますけど、なんか、そうじゃなくて、病院とかのさ、私がその午前、例えば貸し切って、るわけじゃないですか。で、その午後の診療予定とかのことも考えると、その、ね、なんか、痛いですとも言いづらくて。あ、なんか、私の血管が細くて、なかなか注射器ができなかったせいだもんなと、我慢しようみたいな、すいませんでしたみたいな感じだった。メントス、コーラ。あ、でも私コーラ味のお菓子嫌いなんだよね。ごめん。ちょっと私コーラ味のお菓子。てかコーラ自体そんな好きじゃないんだよね。コーラ飲むかドクターペッパー飲むかだったらどっちかって言ったら絶対ドクターペッパーだと思うな、私。どうですか？皆さんは。ちょっとここで戦争が起こるかもしれないですけど。コーラを注文するか。ここに、500ml のペットボトルでコーラとドクターペッパーがあります。どっち選びますかって言ったらどう考えてもドクターペッパーなんですよ。コーラそんな別にうまくはなくない？言うても。飲むけどさ、あれば。なんかコーラとジンジャーエールが置いてあったらどう考えてもジンジャーエール頼むし、コーラと三ツ矢サイダーがあったら三ツ矢サイダー選ぶし、なんだったらどちらも選ばないでファンタが飲みたいから私は。一番うまい炭酸の飲み物はファンタだと思ってるので。なんかコーラ未だに美味しさがそんなにわからない。なんかただのなんか甘いだけの飲み物って感じの印象がありますね。あ、なんかコカ・コーラゼロはたまに飲むけど、本当にたまにね。なマック行って頼むんだったら飲み物、アイスコーヒーか爽健美茶かすっきり白ぶどう。炭酸どうしても飲みたかったらスプライトですね。コーラあんまり飲まんけど、久しぶりに飲むとめちゃくちゃうまい。あー、確かになんか久々に飲んだら意外と飲めるなってなるかもしれない。ドクペも吹き入れそうではある。ドクペ、メントスドクペしようかな。選択肢、ドクペしかなければ水飲みます。ドクペうまくない？言うても。杏仁豆腐みたいな味のやつ好きなんだよね、私。なんかさ、てか、コーラも体に悪そうだしさ、ドクペも体に悪そうだしさ、だったらさ、もうなんかありえん体に悪そうなドクペの方がうまいじゃん。でもあれ意外とさ、なんか大量のさ、なんかハーブだったり入っててさ、なんか体に良さそうな雰囲気も醸し出してきてるし、いいですよね、なんかちぐはぐ感が。CC レモンとライフガードもいいぞ。ライフガードあんま飲んだことないな。CC レモンは好きだよ。なんか、夏に自販機で見かけたら買っちゃいますね。ペプシとか他のコーラ試した。ペプシうまくなくない？あ、待って、これ火種？もしかして火種かな。でもペプシうまくなくない？ペプシかコカ・コーラだったらコカ・コーラの方がまだマシだったかも。ペプシのうまさわかんなかった。ペプシ全然好きじゃなかった。いや、飲むけど、あれば飲むけど別に美味しいとは思わなかった。ね、コーラよりドクペ、コーラより三ツ矢、コーラよりジンジャーエールは同じでわかる。いや、そう。そう。どう考えてもそう。 このね、キュリオシティコーラは美味しかった。一回だけ飲んだんだけど、これはわりかし美味しかったですね。まあでも別に、これもなんか、何回も飲もうとは思わなかったけど、キュリオシティコーラはわりかし美味しかった。なんかちょっと辛めな感じだったっけ？違ったかな？なんか高いコーラだよね、これね。でもなんかその、そもそも甘い飲み物あんま飲まないからな。マックの飲み物は白ぶどうかメロンソーダ。あー、メロンソーダはね、なんかかき氷の味だから好きじゃないんだよね。いや、ぶどう、ファンタグレープとかの方がうまい。なんか歯磨き粉の味でいい。あれは。キリンレモンが一番美味しい。あー。私、あの、高校生ぐらいの時に、あの、キリンレモンと、あと、メッツってあります？炭酸で。メッツを、なんか、交互に飲んでた時期があるんですけど。で、あの、まあ、前配信で言ったかもだけど、あの、私、その、高校時代に、あの、めちゃめちゃチャリこいでたんですよ。あの、通学でね。まあ、電車の時もあったんですけど、通学で、まあ、あの、そこそこちゃんと自転車で行ってたんですよ。タクシーで行く時もあったけど。で、あの、結構距離あるんですよ。まあ、あの、二桁キロあったんですよね。片道二桁キロあったんですよ。で、まあ、疲れるじゃないですか。ついて。で、学校ついて、自販に、その、メッツとキリンレモンが置いてあって、で、まあ、メッツとかを買って、で、教室持って入って、で、あー疲れたって飲むじゃん。で、例えば、朝ね、例えば8時に教室入ったとしましょう。8時5分とかに中身空になってて。周りの人からすごい不思議な目で見られた記憶がある。体に良さそうなコーラ。静岡茶コーラ、狭山茶コーラ。え、そんなん？お茶のコーラ？何？そんなのあるんだ。静岡茶コーラ。へえ、こんなのあるんだ。アサヒのクラフトコーラはめちゃくちゃうまい。ファンタは嫌い。アサヒのクラフトコーラは好き。周りの人には不評。え、そうなんだ。え、ちょっと買ってみよっかな。ちょっと私、このスペースが終わったら、あの、ちょっとコンビニにタバコを買いに行くので、その時に売ってたら買ってみようかな。そう、さっき、その収録終わって、ちょ、一回タバコ吸おうって思って吸ったら、タバコがなくなってしまって、世界滅ぼしかけてしまったので、このスペースが終わったら買いに行くんだ。朝日のクラフトコーラね。あの、なんかクラフトコーラって、なんか、あの、あれ、私のその、の総合の VTuber さん、山本さんって人がいるんですけど、山本さんとかなんか、クラフトコーラご自身で作られてる、なんか、お写真とか上げてらっしゃって、あ、なんかそういうの作ってみるの面白いかもしれないな、とは思った。いっぱいなんか、あれでしょ？スパイスとか、だっけ？入れるんでしょ？スパイスを入れて、なんかさっぱり系の味にもできますよ、みたいな、ね、感じの。やつだったと思うので気にはなりますね。一番うまい炭酸飲料でもなんだかんだ考えたらやっぱりビールかもしれんな。ビールを炭酸飲料と言ってしまっていいのかちょっとわかんないですけど、なんか最近さ、そのあんまり酒飲んでないと言ったんですけど、まあ、言うても飲むときは飲んでるんですよ。最近さ、あの、今までその、まあ、まあどう考えてもその札幌黒ラベルだと思ってたんですけど、まあその一時期ちょっとあんまりお金がなかった時があって、でその時にあの金麦ばっかり飲んでたんですよね。で今さ、金麦のうまさ分かってきたかね。金麦うまいんだよね。なんか飲みやすすぎる。いやー、その別にさ、そのなんだろうね、あの生ビールとかではないですけどね、第3のビールでしたっけとかですけど、いや金麦うめえんだよな。なんか第3のビールの中では 金麦が一番かもしれんと思って、安いし。最近よく金麦飲んでますね。あれうまいわ。デスソースコーラ作りそう。あのさ、あれなんで、別に私デスソース好きなわけではないんですよ。あの、私のその生育環境がちょっとおかしかった話はしましたけど、そのタバスコだと思って使ってたものがデスソースだった家庭でしたけれども、でもその私別にそのね、デスソース自分で買って食べたりとかしないので、あ、でも今でもおみままの家にはデスソースありますし、そう、なんかこの間おみままがなんかあのふりかけだか作ったっつって持ってきてくれて、なんかセロリとかね、ジャコとかが入ってる、なんか体に良さそうなね、ふりかけみたいの作ってくれてて、ね、なんかそれくれたんですよ。食べたらさ、ありえん辛くてさ、何と思って。でも唐辛子とか全然入ってなくて、赤くもなんともないんですよ。え、これ何なんだろうと思って、聞いたら、ああ、なんかね、冷蔵庫にね、デスソースがあったから入れといたのって言われて、ふざけんな、マジで。冷蔵庫にデスソースがあったからふりかけに入れといたんだじゃないんだよな。というこの感覚、本当におみままこの感覚で辛いもの入れてくるんですけど、これその今私それこそ今大人ですけど、で別に母と同居とかしてるわけでもないですが、おみままその子供の時からこれやってくるので これがコーラの中では一番好き、他のメッツはとても嫌い。こんなあるんだ、飲んだことない。一番美味しい炭酸はガブ飲みのメロンソーダ。あー、ガブ飲みのメロンソーダは確かにうまいかもしれん。あれ美味しかったな、確かに。いや、そう、醤油感覚でデスソース使ってくるんだよね、おみまま。わけわかんないよね。わけわかんないと思うんですけど、いや、わけわかんないんですよ。ふざけないでほしい、マジで。なんかその別に醤油感覚で使うものじゃないんだよな。いやー、あー、そろそろタバコ買いに行こうかなと思うんだけど、あー、その前にあれだ、明日の配信どうしようかな。そう、明日配信をするかしないか問題。さあ、私は明日配信をするのかしないのか、どうしようかな。明日私は配信を果たしてするんでしょうか、しないんでしょうか。最近あんまり言うても配信、いや、でも待って、先週何回配信した。先週何回配信したっけ。朝配信やって、サムライブリンガ2回やって、で歌枠リレー4回。今週はちょっと配信をしようかな。今週はちゃんと配信をしようかな。最近ついてきたかもしれない筋肉に聞いてみましょう。なんだっけそれ、どっちなんだいってやつだっけ、パワーってやつ、それあんま知らないけど、シュレディンガーの配信、そう、シュレディンガーの海だからね。どうしようかな、配信。まあ、やるとしたら、あの歌枠リレーありがとうございました、火の花聞いてくれましたか配信だと思う、やるとしたら。明日の夕方の気分で決めようかな。いや、でもな、なんか最近夕方の気分で配信するかしないか決めがちなのよくないよね。いや、本当にずっと最近そうなんだよね。なんか夕方に、今日なんか配信しよっかな、みたいな。なんか今日はいいかな、みたいな。なりがちなので。いや、なんかね、スケジュールをさ、頑張って立てた時もあったんですけど、ね、ちょっと、最近スケジュール立てづらい。ちょっと、 スケジュール立てづらいスケジュールを生きているので、あれなんですよね。どうしようかな。明日配信しようかな。迷っちゃうな。いや、明日やるか、明後日やるか、明日やるか、明後日やるか。迷いますね。まあいいや。きっとリスナーは優しいので。でもリスナーの優しさに甘えてばかりなんですが、リスナーは優しいので、多分私が夕方に気分で決めても許してくれると思うんですよね。許してくれますよね、皆さんね。ちょっと明日の気分で決めようかな。別に配信がしたいとかしたくないとかそういうの関係なく、その夜にあまりにも眠くて寝ちゃってる時があるんですよ。その配信しようかなと思っても。夜にとんでもない眠気が来て寝てる時があるので。いや、迷う、どうしよう。いや、でもなんか決めた方がいいような気がする。配信予定をちゃんと。どうしようかな。どうしようかな。でも明日なんか、すごくなんか動画作業がはかどる可能性もあるしな。そう、明日めちゃくちゃ動画が作れちゃう可能性もあるので。まあいいや、気分で決めます。配信は。やっぱり。そう、配信はそういうものなので。気分で決めますわ。じゃあそんなわけでスペースありがとうございました。疲れてたら休んでね。ありがとう、優しいね。いや、夕方にとんでもなく寝ちゃうので最近。では皆様ありがとうございました。またそのうちやります。配信する場合は明日の夕方以降にツイッターでお知らせをしますので、ツイート見ててください。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。